アメトラジオスポッタートーク。この放送は中学から社会人まで現役でアメトを続け、現在は仕事をしながら高校アメト部のコーチをしている私アメトリークが、アメトが好きな皆さんへアメトがもっと楽しめるようなそんな情報をお伝えします。はい、今回ですね、オフェンスのプレイヤーがですね、一人だけ動くことができるモーションについて取り上げたいと思います。で、そのきっかけとなったのは NFL ではですね、昨年度あるモーションプレーというのが流行したというふうに言われています。それは、マイアミドルフィンズのマイク・マクダニエルヘッドコーチが考えた通称チートと呼ばれるものです。そんな内容はですね、アメフトのウェブサイトジ・アスレチックの記事、直訳すると2023年あるモーションプレーが NFL を席巻した理由というところに掲載されておりましたので、内容を引用抜粋して、私なりに感じたことを踏まえてご紹介したいと思います。はい、それでは本編いってみましょう。はい、ということでですね、今回チートモーションについて取り上げたいと思います。で、まずこのモーションなんですけども、一般的にワイドレシーバーのモーションっていうのは、モーションはスクリミージラインから、少し下がった位置にいる選手が、一人だけ自由に動くことができるんですけども、大体こう、内側に向かって、進んでいくモーションっていうのが多いです。例えば、ジェットモーションですよね。レイドレシーバーの位置から、クォーターバックに向かって内側へモーションをして、その直前でスナップをクォーターバックが受けたらそれをワイドレシーバーに渡して、スピードで一気に走っていくみたいなジェットスイープのためのジェットモーション、こういうのはよくあるんですけども、昨年度、マイアミドルフィンズが実施したのは、チートモーションといって内側から外側に向かって走っていくようなモーションです。で、まずそれをお披露目したのは第1週のロサンゼルスチャージャーズ戦の第2クォーターの序盤、ドルフィンズのマイク・マクダニエルヘッドコーチはタイリーク・ヒルにこのチートモーションをさせて28ヤードのキャッチをお手の手しました。で、これがですね、試合で初のお披露目になりまして、そこから一気にこのアイデアというのがリーグ全体に広まっていきました。で、一般的にはこうアメフトですね、試合の練習映像とかっていうのが、シーズン前とかではよく流れていくんですけども、ここの練習のそういう映像の中に何かこうヒントが隠されてないかということで、それをこうくまなくチェックするっていうようなそういうスカウト部門のスタッフっていうのがいるんですね。で、実際にシーズンが始まるとお互いの試合映像のコピーっていうのをそれぞれ共有されまして、それを一気にみんな見ていくと。なので日曜日に試合がされたらその日の深夜には全チームのですねビデオアーカイブがシステム上にアップされまして、しかもラン、パス、それからダウンアドディスタンス、それからレッドゾーンみたいないろんなカテゴリー分けにプレーが分類されて、でそれをですね、コーチは、その日から水曜日までに分析して、水曜日の朝のミーティングで、次の対戦相手の、プランを伝えるというようなスケジュールというのが毎週続いていきます。で、確かに日本のアメフトも似たようなスケジュールになりますよね。日本の場合はちょっともしかしたら2週間ほど空いてたりもするんですけども、できるだけこう試合があったらその日のうちに、すぐ分析に取り掛かるというのが一般的なので、アメフトコーチでこの時期シーズン中というのは忙しいんですよね。で、そのチートモーションが見つけられたのはいわゆる12ヤード以上のランプレー、もしくは20ヤード以上のパスプレーを収録したそういう、ハイライト動画、これを、コーチは最初に見たがるんですけども、その中にドルフィンズのプレーとして収められていたと。で、このプレーを多くのヘッドコーチ、アシスタントコーチが見て、これ非常に画期的だと ということで、早速翌週第2週にはラムズ、49ers といったチームのゲームプランに入っていたようです。でやはりここはマイク・マクダニエルが所属するコーチングツリーの中に、コーチングファミリーですね、中にいるところでから広まっていたようです。で、2023年のシーズンに徐々に広がっていきまして、シーズン終了後にはこのチートモーションの、あるいはそれを少しこうテイストを変えたようなものっていうのがほとんどのチームの、プレイブックの中に入っていたようです。で、まあ、アメリカンフットボールって、まあ、そういういいアイデアっていうのはすごく盗まれやすくてですね、どんどんどんどん他のチームで、借用されていくと。で、それがどんどんどんどん改変されていって、過去にドルフィンズが入らしたワイルドキャット、これはランニングバックがクォーターバックの位置につく、体型ですけども、まあ、こういうプレーなんかも、最初に見せたチームがあったらどんどんどんどんそれを、他のチームが真似していくっていうのがよくあります。で、このチートモーションをすることでどれだけのメリットがあるかっていう話なんですけども、まず一つ、足の速いレシーバーが、これは適切かなと思います。で、今回タイリークヒルなので、まあ、ぴったりですよね。で、そのタイリークヒルですけども、ただでさえ速いタイリークヒルが、まあ、モーションでスピードをつけた状態からプレーをするということで、まあ、横に動いていく、モーションはね縦には動けないので、横に動いていって助走をかけて、そこから一気に縦に切り返して、スピードに乗って相手のコーナーバックをちぎっていくと。で、そこからさらに方向転換も急激にして縦に行くふりして、今度はまた横に切り返していくみたいな、そういう動きをしていくので、まあ、ディフェンスバックの選手からすると、まあ、本当にスピードに乗った状態でプレーが始まってくるので、まあ、かなりしんどいんですよね。はい、ちなみにこのドルフィンズのパス攻撃っていうのはタイミングが命みたいな風に言われてまして、まあ、ヒルともう一人のレシーバー、ジェイレン・ワドルの両方ともスピードがある選手なんですけども、まあ、スピードがあるからこそ、通常のレシーバーよりも早くパスのキャッチのポイントにたどり着いてパスが投げられるので、去年のクォーターバックのトゥア・タゴバイロアの平均投球時間っていうのが、リーグ最速の 2.36 秒ということで、これも非常に早い数字なんですよね。で、結果的に1回当たりのパス獲得ヤードも 8.3 ヤードのリーグ2位ということで、まあ、去年ドルフィンズ非常に攻撃的なオフェンスを、になったのはこのチートモーションというのが一つの理由となっています。で、このチートモーションを、まあ、他のチームは見て、まあ、真似したいと。で、例えばどんな選手だったら、自分のチームにいるどんな選手だったらこのチートモーションが使えるかっていうのをいろいろ試行錯誤してやっていったようです。はい、先ほどはチートモーションの説明をしましたけども、ここからこのそもそもモーションのプレーの流行についてご説明したいと思います。まあ、モーションを使わないチームっていうのは今いないかなと思うんですけども、今ですね、まあ、その使用率っていうのは直近7年間で非常に増加しているようです。で、2023年には NFL の32チーム中17チームが 50% 以上の確率でモーションを利用していると。で、中でもドルフィンズ、ラムズ、49ers、チーフス、パッカーズ、ライオンズといったトップクラスのオフェンスが、頻繁にモーションを使用しているようです。で、まあ、ESPN が出しているランキングがあるんですけども、1位はドルフィンズの 82.8%、 で2位が 49ers の 75.4%、 で次がラムズ 70.4%、 でチーフス 64.2%、 パッカーズ 64%、そして、ライオンズ 62.1% というのが上から、6チームとなっています。で、逆にモーションが少ないチームでいくとですね、ワーストっていう、別にそんないいとか悪いとかないんですけども、 そうですね、5位がブロンコスの 38.2% で、4位がカージナルズの 35.7% で、3位がジェッツ 35.6% で、2位セインツ 33.6% で、最後一番モーションが少ないチームは、イーグルスの 25.7% でした。はい、で、まあ、モーションをするそもそものメリットなんですけども、まあ、ディフェンスですね、もう今いろんなマンツーマンディフェンスとかゾーンカバーとかいろいろあるんですけども、まあ、そのどちらのカバーをしているのかっていうのが、まあ、モーションによって明らかになる可能性があります。で、例えばマンツーマンだったら一人のレシーバーに対してマッチし続けるので、例えばワイドレシーバーが右から左へモーションして、その前にいるディフェンスバックがそのままずっとついていったらマンツーマンの可能性というのが高いというふうに言われているので、モーションをすることで、そのマンかゾーンかっていうのを見極めてたりするんですけども、まあ、最近のディフェンスは結構その辺もさらに対応できるようになってまして、相手レシーバーについていってるにもかかわらずゾーンカバーをするみたいなことっていうのはあるんですよね。なので、まあ、もちろんその可能性があるっていうことであるんですけども、まあ、いろんなチームが、このモーションっていうのを、まあ、対応しています。で、例えばチーフスだったらランパスオプションですね、通称 RPO と組み合わせることで、ディフェンスのカバーっていうのを、まあ、見ていると。で、結局モーションをして、もともと例えば、レシーバーが右2枚左2枚の状態からモーションで右3枚左1枚みたいな風に変わった時にディフェンスの選手がですね、例えばその RP をした時にランに反応する選手なのかパスに反応する選手なのかっていうのが分かりやすくなるというようなことがあったりします。で、他にはですねラムズですね、ラムズはそのタイトエンドとかレシーバーにモーションをさせて、そうですね、そのレシーバーがフィードそのボックスの中、要は OL の近くからプレーをしたりとか、そこからモーションをしてレシーバーの位置から急にボックスの中に入っていったりとかということをやっているようです。はい、というのが、まあ、他のチームでのそのモーションの使われ方ですね。はい、で、このモーション特にそのチートモーション、足の速い選手が外に動いていくモーションですけども、まあこれまあやはりそうですね、マイク・マクダニエルはどこからまあその発想を得たのかなんですけども、一説にはカナディアンフットボールリーグですね、 CFL のオフェンスから取ったんじゃないかなというふうにも言われています。で、 CFL は NFL と違うのは12人のオフェンスプレイヤーでやってるってことと、フィールドが広いっていうことと、あとは5人の選手が、スナップ前に、外打ち、もしくは、スクリーンメージラインに向かって、つまり縦ですねのモーションができるというようなルールっていうのがあります。これが NFL と違うところなんですけども、まあそこが、まあ、CFL のちょっと面白いところで、まあ、スナップ前にいろんな選手が同時にこううおーって動き出してプレーを始めるというところがあるんですけど、まあ、そこから着想を得たんじゃないかなというふうに言われているようです。はい、ではですね、続いてそういうチートモーションが流行った時に、他のチームはどういうふうに対抗しているのかというところを、次のチャプターからご紹介します。はい、続いて、ディフェンスの考え方なんですけども、まあ、まずモーションの、そもそもの捉え方なんですけども、まあ、単純にもともとセットしている体型から、モーションで動いていって、例えば、2人 2×2 から 3×1 に変わった時には、まあ、その瞬時に体型が変わったということを前提にプレーするっていうのがまず求められるんですよね。なのでやっぱりディフェンスの選手っていうのは、まあ、その何でしょう、瞬時に頭を切り替えてプレーしないといけないっていうのがまず一つあります。で、ただ、このチートモーションに関しては体型が変わるというよりかは体型は変わらないんですよ。 2×2 から内側にいるレシーバーが外側に動いて、 内側のレシーバーが外側に、外側のレシーバーが内側に変わっているだけで、見た目の体型は変わらないんですけども、厄介なのはその内側にいるレシーバーがスピードに乗ってプレーに入ってくるというところが非常に厄介なんですよね。特にタイリーク・ヒルみたいな、スピードあふれる選手がですね、走ってくるとなると非常にディフェンスとしては厄介になります。なので、他のディフェンスチームっていうのはこのヒルのタイミングを乱したり遅らせたりするために、もうありとあらゆる手段を使って、とにかく、まあ、ヒルにしっかり張り付いて、バンプをしたりとか、あとはですね、まあ、そもそも、まあ、もうヒルが走るのはもう前提として、ディフェンスのパスラッシュの人数を減らして、カバーの人数を割いたりとかで、その中で、常にヒルに対して後ろからも前からもパスカバーをするというようなことをやっていたようです。で、まあ、やっぱりこうタイミングが命っていうのが先ほどあのドルフィンズのオフェンスで申し上げたところなんですけども、まあ、ディフェンスとしては頑張ってタイミングをずらすということで、まあ、とにかく前に張り付いたりとか、バンプをしたりとかっていうことをやっていたようです、はい、でただ今回2023年度になかなかディフェンスのチームが対抗できなかったっていうのは、まあ、ちょっとそれぐらいしか策がなくてですね、作戦として、こういう方法があるっていうところは行き着かなかったようです。というのも、やっぱりこう新しいオフェンスのスキームっていうのは、ね、やっぱりそのディフェンスの何でしょう、対抗策っていうのが出てくるには、まあ、すば時間がかかるんですよね。でどうしても練習時間っていうのが NFL シーズン始まると限られてしまうので、まあ、あの本当に先ほど申し上げたような、ちょっとした対処法みたいなことっていうのは正直あまり、有効ではなかったというふうに言われています、はい、ただまあ、一点言われているのはとにかくタイミングを乱すというところで、できるだけ早く、スクリメージラインに近い位置でヒルをバンプして足止めするということが大事だというふうに言われているようです、うん、はい、でなので、やはり気にしておきたいのは次のシーズンですよね。2024年シーズン、おそらくオフェンスのほとんどのチームがチートモーションというのをまたプレイブックに入れて、やってくると思いますので、特にドルフィンズですよね、そのドルフィンズのオフェンスに対抗するディフェンスというのがどういうことをやってくるのかっていうのが非常に楽しみだなと思います。で、まあ、先ほどみたいに一つのチームがプレーをするといろんなチームが真似をしていくんですけども、あくまでも、まあ、膨大なプレーの中の一プレーなんですよね、それって。だからこのオフシーズンですね、いろんなチームのコーチがいろんなプレーっていうのを、見てますので、そこからですねまた新しい次のチートモーションに変わるですね、何か違うスキーになったりとかプレーとかっていうのが実はこうしてる間にも生まれているかもしれないので、まあ、そこがまた24年シーズン非常に楽しみだなと思っております。はい、でまあそうですね、ディフェンスっていうところでいくと、正直まあ日本で、まあ、そこまでその何でしょう、あの横から縦の動きを急激に速くできるような、まあ、しかも NFL レベルでできる選手なんてそうそういないので、果たしてこう日本でチートモーションがどこだけどこまで有効かっていうのはあるんですけども、まあディフェンスとしてはそのそうですね、レシーバーの位置が変わるっていうところだけ、しっかりと押さえておけば、あのまあ普通にただレシーバーが変わってるだけなので、そこまで、日本に関しては正直そんなに脅威じゃないんじゃないかなというふうに思ったりします。ちょっとどこまで足の速いレシーバーがチームにいるかっていうのはあるんですけど、というのが、まあ、あの個人的な感想ではあります。はい、というところですね、はい、なので、まあ、まあそういうこのチートモーションに関してちょっとディフェンスがどういうふうに対抗したのかというところをご紹介させていただきました。はい、以上が、今回ご紹介したドルフィンズが流行らせたモーション戦略についてのご紹介でした。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、 ドルフィンズが流行らせたモーション戦略についてご紹介しました。で、今回ジアスリチックの記事から抜粋してご紹介したんですけども、個人的にはですね、こういう戦術系の記事だったりとか戦術の紹介っていうのはやはりこう話してても非常に面白いですし、NFL とちょっと日本のフットボールで、全然戦術とか違ったりする部分もあるんですけども、私なりの感想とかも伝えられるので、そういう点では非常にいい面白いなと思っています。ですので、もしこういう戦術系の解説だったりとか紹介がもっと聞きたいという方がいらっしゃったら、ぜひまた、何かしらのリアクション等をいただけたらと思います。で、そうですね、一方で、もうNFL のドラフトとか、そう、ちょっとオフシーズンの移動なんかも一通り落ち着いたので、やっぱり次に興味があるのはやっぱドラフトですよね。また、4月の、末ですよね、下旬頃に今年も開催されますので、そちらも非常に楽しみにしたいなと思っております。はい。ということでですね、またこういう形でやっていきたいと思いますので、次回もお聞き逃しがないように、ぜひフォローがまだの方はフォローの方をお願いいたします。で、今回の放送と合わせて聞いてほしいのは、103回、スーパーボウルで見せたチーフスのブリッツ戦術です。こちらも戦術系の、紹介ということでやっておりますので、ぜひお聞きください。で、今回放送を聞いてよかったという方は、レビューと星5の評価をお願いいたします。で、レビューしていただくことによってですね、いろいろ改善点だったりとか、気づきをいただいて、次の放送に生かしたりできますので、ぜひまたお願いいたします。あとは、X のリプライ、リポスト、またご友人へのご紹介の方をお願いいたします。はい、それではまた次回をお楽しみに。